私たちのダンサーたちに、ダンサーたちまた歌手の皆さんにありがとうと言ってください。これを見て、ワイキキではこんなの見れないよ。もうお金払っても見れない。この美しさ、そして賜物、また本当に心、本当に素晴らしいですよね。もうこれを主のためにやってる、本当に素晴らしい。私たちのマルチメディアチームのディレクターのティムに言ってたんです。ここに起こっていることを外の人に伝えなきゃいけない。もしあなたが Facebook、Twitter にいるなら、もうこうやってね、前のビデオではもう写真撮っちゃいけませんって書いてありますけど、でももう教えてください。写真撮ってください。もう皆さん、もうあのティムとかに言っちゃダメですよ。でも、ま、フラッシュはなしでお願いします。でも写真を撮って Twitter にやってつぶやいてください。また Twitter の方、私をフォローしてください。まあ、教会で起こっていること、また私のことを、私は Twitter でつぶやいています。昨日私はこのフラのダンスのビデオを撮ってつぶやいたんです。そしたらあなたがリツイートして他の人にも伝えることができます。本当にイエス様の主の臨在がこうやってここにあるのが分かるんですね。この建物を飛び出して行かなければなりません。それが生ける神の教会であります。どうかこのツイッターをあがなって使ってください。テクノロジーを使ってあがなって福音を伝えていきましょう。ツイッターやフェイスブックを使って、それでツイッターやフェイスブックで撮ったを通して知った人が来て、なんで来たんですかって聞かれたら、そういう人はツイッターを通して知ったんですよって言ったんです。そうやって悪魔が使っているようなものをあがなって、そういうものを伝道に使っていきましょう。福音を広めていきましょう。私をどうかフォローしてください。そして私がつぶやくので、どうかリツイートしてください。今日は私の本当に親しい友達であるマックス・ルケードを迎えています。60冊以上の本を書いていて、本当にシンプルなメッセージなんですが、本当に大きな素晴らしいメッセージなんですね。本当に彼の、神様は彼の本を使って、本当に私たちの心をこうかき乱して、私たちが主に仕えていきたい、主に追いかけていきたいと思うんですね。どうかマックス・ルケードをここに迎えてください。
おはようございます。皆さん、この場に招いていただいて光栄に思います。私の妻も今日ここに座っています。ここにいますね。妻です。私はここの教会に来るのが大好きなんです。そしてこのハワイに来るのが大好きなんですね。本当に美しい場所だと思います。もう過去13年間にままわたって毎年1回はハワイに訪れるんです。最初にハワイに来た時はもちろん自然が美しいと思います。でもね、その後2回目3回目からも人に会いたくて、この素晴らしい人に会いたくてハワイにやってくるんです。言葉でうまく表現できないかもしれない。でも皆さんね、外から来たものにとってはよくわかるんですね。このハワイの人に独特のこの雰囲気。私はね、テキサス州出身なんです。テキサスはフレンドリーだって縛られてるはずなんですけれども、このハワイの人の本当に穏やかさ、本当に私たちも喜んで迎えてくれるという姿勢は、本当にもうレベルが違いと思います。今までこんな経験はしたことがありません。そしてこの教会に招いていただいたということ、皆さん、このニューホープは伝説になっているんです。もう世界中で知られている教会なんです。そしてこのニューホープがやっていること、私たちにはなかなかできないんですね。教会が24のキャンパスがあるということ、そして毎週のボランティアが1500人、ボランティアが1500人ですね。だって多くの教会は回収が1500人、集まるところも少ないんですね。でもボランティアだけで1500人、そして毎週テントを上げてはまた片付ける、また建てては片付ける、毎週毎週それを17年間続けているということ、本当に素晴らしいですね。このホノルル、 またこの島以外のところ、世界中にこの波が広がっていると思います。そしてウェイン先生は本当にリーダーシップの賜物があります。組織をする、オルガナイズする、そういうことを本当に先駆者として私たちを導いてくださいました。もちろん皆さんご存知だと思いますが、本当このような素晴らしいウェイン先生という指導者がいるということは素晴らしい。また奥さんのアナさんとともに私たちを本当に指導してくださることを感謝します。私の妻と私は同じ教会で1988年から牧会をしています。これはテキサス州にあるサンアントニオにありますが、皆さん、テキサス州に行った時には皆さん私の教会に来てください。一緒に来ないでくださいね。一緒に来たら入れませんから、サンアンタニオテキサス、どうか一度いらしてください。このテキサスの真ん中にあるんですね。でも、南に近くってメキシコとの境界に近いところにあります。さあそこで私は長いこと牧会してますからね、私が教会留守にするというとみんな喜ぶんですね。先生がいなくなるって喜ぶんです。だって私にもう飽き飽きしてるんじゃないかと思います。もう私ね、困らせるんです。メッセージが長すぎるとか。この前のことでした。メッセージの真っ最中に男の人が外に出ようとする。すいません、どこに行くんですかって聞いたんです。いや、今からちょっと床屋に行こうと思って。床屋って、どうして床屋に行ってから教会来たらいいじゃないですか。いやいや、散髪必要だってその時思わなかったんです。そしてその後でした。トイレに行ったんですね。トイレの中には自動の手乾燥機があって、ボタンを押したら熱風が出てくるっていうやつです。ある時にそこにノートをつけた人がいる。そこにこんなことが書いてありました。先生へのメッセージ、先生のメッセージがもっと短い方がいいと思う人、ボタンを押してください。いや、そんな、それは冗談なんですけどね。もう素晴らしい教会なんです。実はその教会の僕は本当に楽しんで、神様の祝福が大きく現れています。でもね、テキサスの人あんまり頭良くないですね。ある夫人が礼拝後に私のところに来ました。礼拝中に私は、マンハッタンに行くということを言ったからなんですね。女性は私のところに来て言いました。先生、マンハッタンに行くんですか。じゃあ行ったら私の息子によろしくって言ってたと言ってください。いや、大きい町だしね、日程も限られてるし。じゃあメールか電話番号ください。いやいや、実はね、知らないんです。連絡取ってなくて、息子の行方がわからないんです。じゃあ私言ったんですね。だって道を歩いててその息子さんに偶然出会うと思うんですか。そんなことは起こるわけじゃないですか。でもその人は大事、いや、わかる、まあ、念のために私の息子の名前はジョン・ダンと言います。ジョン・ダンです。まあ、そしてマンハッタンに行ったんですが、あらあら、道を歩いているときに大きなビルがあったんです。そしてその戸口のところに、あれ、看板がついてたんです。そこに、ダン、ブラッドストリーと書いてあったんです。その人の名前、息子さんの名前は、ジョン・ダンさんですね。そして、看板にはダンと書いてある。と思って中に入っていったんです。そこで、受付のところに行きました。すいません、ここに、ジョンはいますか？これは英語の表現で、ここにトイレはありますかということになるんです。受付場はありますよ。廊下の先の 右に曲がったところです。それでそこに従っていきました。そして右に回ってその部屋に入っていきました。トイレだったんですが、ちょうど男の人がドアを開けて出てきたところ、その人に言いました。すいません、あなたはダンさんですか。これは英語の表現で、あなたはもう済みましたかということなんです。そして彼が、はい、そうです、終わりましたということなんですね。私は彼に向かって言いました。お母さんにすぐ電話してくださいね。え、まさかこんな風に出会えるとは思ってもなかったでしょう。ニューヨーク市とは大きいところです。私の、ね、一番好きな冗談があるんですが、ある夫婦が結婚30周年を祝っていました。夫婦とも60歳です。60歳を迎えて30周年の結婚記念日。そして神様は彼らのことを祝っていました。よくやった。今日願うものは何でも聞いてあげよう。奥さんは言ったんです。私はね、一回カルビ島に行ったことがないから行きたいんですと、途端に手の中に飛行機のチケットが与えられた。たら夫が、おお、本当だな、 夫が言いました。僕はね、いつも自分よりも30歳以下の下の女性と結婚したかったんです。するとほっと気がついたら彼は急に90歳になってしまいました。ね、このねジョークを本当女の人の方が喜んで聞いてるんです。でもね、実は私が初めて海を見たのが私が10歳の時だったんです。信じられないことかもしれませんね。島国の皆さんはよく海をご存知ですが、テキサス、西テキサスですから全然海なんかないんです。もう平たいところです。だから犬がどっか逃げていったらもう水平線を3日間ぐらいずっと姿が見えるんですね。そのような乾いた平たいとこだった、カーボーイの住んでいたとこだったんです。だからそこで見る水の大きな塊といえば、まあ貯水池とか池みたいなようなとこなんです。もうこのステージの大きさぐらいしかない、それがまあ一番せいぜい大きな水たまりというところでした。でその水は動くことはありません。ですからこのところで育った私は海を見たことがなかったんですね。川も見たことがなかった、なんとも乾燥した土地だったんです。さあ私が10歳の時に父がカリフォルニア州に行こうと言ったんです。バケーションで、彼の2人の弟、私におじさんにあたりますが、アナハイムに住んでいるからそこに遊びに行こうって言ったんです。さあそして旅しました。そこで初めてカリフォルニア州で初めて海を見ました。その時のことを今でもはっきりと覚えています。ビーチのところに佇んでいました。そして波が打ち寄せるとなくなって、また次の波がやってくるんですね。でまた次のがやってくるという、それでまた次が来る、こんなの見たことなかった。私のおじさんに向かっていました。ねえおじさん、この海、波が何度も何度もやってくるんだよ、何度も何度も波が打ち寄せてくるよ。おじさんは言いました。ずっとあるんだよ、夜中でも波は来るんだよ、ずっと波は何度もやってくるんだよ。初めて水の中に足をつけました。すると波がやってきて私は倒れそうになったんですね。さあ立ち上がって、立ち上がるとまた波が来て私にぶつかる、でまたバランスを崩す、でまた立ち上がるとまた次がやってくる。もうずっとずっと止まることがないんですね。皆さん、この神様の恵みっていうのも同じなんです。もう止まることなく現れるんですね。何度も何度もやってくる。自分でもう何でも分かったと思った時にまた恵みに打たれる。ああもう間違いしてしまった、許されることはできないだろうと思った時の神様の恵みの波に打たれる。もう神様の愛なんて受けられない、そんな私はダメな人間だと思った時に恵みの波がやってくる。皆さん、神様のこのような恵みを受けた経験が最近ありますか？この恵みという言葉、本当に聖書の中に何度も出てきますが、この恵みというのは神様が人々の許し、そしてこの世を癒してくださるという、それは皆さん、それはご自身のためなんですが、その約束というとんでもない約束、そして神様は永遠にこの世を治めてくださるということ。皆さん、恵みとは神様がご自身のために人々の罪を許し、すべての民族人類が癒され、許され、そして癒され、この土地が癒されて神様が永遠にこの土地を治められるという約束なんですね。皆さん、創世記の最初にアダムとイブの住んだエデンの園が出てきましたね。このようなところに、このような素晴らしい神様のデザインされた元の姿にこの世を戻してくださるということ、癒してくださるということ、そして私たちはもう恥も罪も感じることなく神様の前に立つことができる、このような素晴らしいところ、神様の御国に住むことができる、そのような土地にしてくださるという神様のお約束なのです。そしてそれを達成するために神様は恵みを与えてくださる。一つ波のように、一つが去っていったらまた新しいのがやってくる、止まることはない、神様の優しさ、寛大さ、素晴らしい恵みが打ち寄せてくるわけです。この恵みの大きな例がこのイエス・キリストが来てくださったということですね。イエス・キリストのご生涯の中に本当に恵みの物語、恵みのお話がたくさんたくさん出てきます。そしてこの恵みを通して弟子を訓練されました。 その中の一つ、ヨハネの福音書の8章の中、その一つの例が出てきます。今ここの聖書の箇所をお読みしませんが、家帰って皆さんぜひお読みください。今日はそのお話を私の言葉で言い換えてお話したいと思います。2節のところからですが、朝早くイエスはもう一度宮に入られた。そしてそこに座って弟子たちに、人々に教え始められた。それ朝早くと書かれてますね。この宮というのは本当ダウンタウンにあるような一般の人がよく通る公衆の面前だったんですね。そこには律法学者とかそういう律法の指導者たちが来て座ってその弟子たちを教えるという習慣がありました。そこにいた民衆がどんな人たちがいたかということは分かりません。弟子だったかも分かりません。しかし人々がいた。イエスが教えてられた。しかしそこに邪魔が入ったんですね。騒ぎがしました。そこでやってきたのが宗教の指導者たち、そしてその当時今の言う、牧師とか祭司とかいう立場の人です。さあその人たちがやってきたんです。そしてその広場の宮の広場のところにやってきましたが、そこでなんと一人の女を連れてきたと。そしてイエスの方向に向かって歩いてくる。さあそこで人だかりが集まってきました。そこで宗教家が言ったんです。先生、この女は簡易の場所で捕まえられたのですと言いました。モーセは律法の中でこういう女は石打ちにするようにと命じています。ところであなたは何と言われますか。この女はこの勧誘の場で捕まったんです。皆さん考えてみてください。この女性の立場になってみてください。朝ドアがバーンと開くと、どっか知らない男の人が入ってくる。出ていけ、お前なんていうことするんだ、売春不明。さあそして手を引っ張られて、本当に彼女は本当に体をまだまとわるものも本当に小さなもので、そして道を引きずられて連れてくる。そうで、きっと服を着るような時間もきっとなかったでしょう。そこにあったものを身にまとって引きずられてきた。さあそして宮に連れてこられた。そう目を見回すと、彼女が知っている人たちが立っている。その当時はね、人々はあんまり引っ越しなんてしませんでしたから、移動しませんでしたから、お互いのことをよく知ってるんですね。彼女が見合わすと、彼女の知ってる友人がいたかもしれない、知ってる人がいたかもしれない、お父さんの知り合いがいたかもしれない。そういうところで連れてこられて、みんなの公衆の面前でなんと恥をかかされた、恥ずかしめられたんですね。後で読んだら分かりますが、実はこれは、この人々の宗教家の罠だった。イエスをはめるための罠だった。そして彼女がチーズでこのネズミであるイエスを捕らえるためだったんですが。さあ、このようにして彼女が罠の策略の一環として連れてこられた。相手の男性は来られないんですね。きっとこの相手の男性もこの策略の一部になっていたんでしょう。さあ、彼女が目を上げると男たちが周りで石を掴んでいる。この女は簡易の場で捕まった。モーセの法律だったらこの女を石打ちにしろと命じています。彼女はもうそれを否定することができません。だって罪を犯したんですから、その最中で捕まったんですから。彼女は控訴することもできない、訴えることもできない。だってもしかしたら彼女の会員の相手だった男もそこに立って石を持ってたかもしれない。さあもう 彼女は追い詰められてしまった。さあそこで彼女ふと見ると、彼女の横で身をかがめる人がいたんですね。それはイエス様だったんです。この話を見ているとイエスは身をかがめてと書いてあります。イエスは身をかがめて、しゃかんで指で地面に書いておられた。これ何を書いていたと思いますか。でなぜイエス様は身をかがめたと思いますか。この箇所を読んだときね、イエスが地面に書かれた。で、人々は思うんですね。当然、何書いたんだろうって思います。誰もわからない。でも私ね、こうじゃないかなという思うことがあるんです。あとね、あとでこのメッセージの最後で言いますからね。じゃあなぜイエス様はここで身をかがめておられたんでしょうか。もしかしたら、 彼女はバランスを崩して地面に座ってたかもしれない。この本当人々の周りで彼女は本当に一番低いところに貶められた。しかしその同じ高さにイエス様はかがんでくださったんですね。こんな経験ありますか？人々に本当に見下されて軽蔑されてる、もう私はもう最低の最悪、人々は私の方に向かって私を非難する、責める。もちろん石を実際に石を持って投げる人はいないかもしれない。でも本当に石のような冷たい言葉を持って私たちに浴びかされる、いじめられる。私を本当にあなたの悪口をフェイスブックに載せたり、そんな経験ありませんか？石を投げられても私は気づかない。でも言葉は、石を投げられたら痛いけども言葉は私は気づかないなんて、それ嘘ですよね。人の本当に責める言葉というのは本当に痛いものです。傷つくことものです。そのような経験ありませんか？このようにこの女性はそのところにありました。見下げられて軽蔑されて、しかしその女性に対してイエスにとった行動はしゃがんだということなんですね。もしかしたらその女性よりも低くかがんだのかもしれない。低くイエスが本当に低く座られて、もしかして彼女もイエスの方を見下しているような体制になったかもしれない。イエスはここで言われているのは、私はお前の味方だよ、お前を助けてあげるよって言われているのかもしれない。同じようにかがんでイエス様は私たちを慰めてくださる。だってイエス・キリストは本当にへり下ってティーンエイジの子供か女の子から生まれましたよね。そして馬小屋で生まれて、そして大工として30年間家で使えました。本当にあなたの経験したことをイエス様はよく知ってますよね。お腹空くこともしてる、忙しいこともしてる、眠たくなったことも、本当に疲れることもしてる。だってイエス様はくたくたになってボート、嵐の中のボートで中で眠られたと書いてありますよね。だってイエスは人間だったから肉体的な疲労を感じられたわけです。私たちと一緒なんですね。だから私たち疲れたらイエス様はそのことをよくご存知です。イエス・キリストは本当にへりくらって私たちの心すべてをご存知なんです。さあ人々はもうずっと問い続けてやめなかったと書いてあります。だからイエスは身を何をしたかというと、イエスは身を起こした、立ち上がったんですね。そしてこの告発する者に向かって言いました。わかりました、じゃああなた方、彼女に石を投げてもいい、でもあなた方のうちで罪のないものが最初に投げなさい。素晴らしい答えですね。イエス、罪のないものが石を投げなさい。そこで全くの沈黙です。告白する者も何も言わない、周りに取り巻いていた人々も何も言わない、イエスも何も言わなかった。そしてもう一度イエスは身をかがめて地面に書かれた。それからじっと沈黙は続き、そして聞こえた音がドンという石を地面に落とすことだったんですね。一つずつ石が地面に落ちていきました。石が落ちていったわけです。そして聖書には一人一人年長者から初めて出ていったと書いてあります。そうですね、年を取れば取るほど私たちは本当に知恵が出てますから、物事が分かっていきます。さあこの人たち、宗教家たちはグループでやってきたのに一人一人出ていった。そして一人がみんな いなくなってしまい、そして残り残されたのはこの女性とイエス様とイエスの弟子たち。さあイエスは女性に向かって立ち上がってやれました。さあ最初座ってイエスは身をかがめ、そして立ち上がって、そしてまたかがめて、その後身を起こして立ち上がったんです。そして女性に言いました。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者は今どこに行きますか？さあ彼女は言いました。誰もいません。皆さんね、今朝朝起きた時に頭の中であなたを責める声聞こえませんでしたか？お前は十分じゃない、力もないし、ろくなもんでもない、そんな声聞こえませんですか？成功だってできないし、教育だってないし、見かけも良くないし、美人でもないし、そのような私たちを本当に非難する声が聞こえませんか？もういろんなところからそんな声が聞こえてくるんです。だって私たちは人と比べますよね。そしてそう、比べていると本当にそのような声が聞こえてくる。また人々はあなたを無実の 罪で本当に罪に定める人がいるかもしれない。そしてその本当に非難、責める声というのが私たちのもう一部になってしまうので、いつも聞こえてくるわけです。もしかしたら私たちの親がそのような責める声を聞かせたのかもしれない。自分の両親から。この家庭の中ではお互いに本当に非難する、お互いに責めてばっかりの家庭環境だったかもしれない。なんでお前はお兄ちゃんみたいにならないんだ。皆さんご存知ですか、このような状況ですよね。ある友達がいたんですが、その人は自分のお母さんが押し売り屋だと思ってた。だって毎日罪悪感を押し付けられるんですから。だって毎日本当にお父さんがお前がどうだこうだと言って本当に非難をして罪悪感を押し付けるんですね。その友人はもう50歳になってももう親のところに行きたくない、親に会いたくない。だって会ったらまた罪悪感を押し付けられる、そんな人がたくさんいるんですよね。皆さん、この罪悪感の中にはいいものもあるんですね。神様は罪悪感を限られた環境の中で使われることがある。そのおかげで私たちは罪に気がついて、そして悔い改めることができます。そして私たちが良いものと変えられます。そうなんです。この災害感、神様は本当限られた範囲、限られた期間の内で神様は使われることがあります。神様ごめんなさいって気づくでしょう。そしてそれから良いものとなって生きていく。しかしそれと反対に悪い罪悪感があるんですね。この罪悪感というのはもうずっと始終私たちから離れない。神様のそれは罪悪感ではありません。そして罪悪感、自分自身が、私の生き方がもう間違いだと思ってしまう。皆さんね、私は離婚してしまったから、私はもう離婚体験者、離婚の失格者だ、私はアルコール中毒だった、アルコールを飲んでいた、それから離れなかった、だから私はもうアル中の人間なんだと、そのようなものになってしまうんですよね。わかりますか。問題があった、でもそれをずっと罪悪感で苛まれていると、その問題自身に自分が変えられてなってしまうんですね。それを悪魔が狙っているわけです。皆さん、サタン、悪魔は私たちの人生から喜びを奪い取ろうとしています。悪魔は私たちを責めるもの、黙示録に悪魔は私たちを責めるものと書いてありますね。そして悪魔はもともと天国いたのに、神様に反抗して天国から追い出されてしまいました。その過程でかつて天使であった悪魔が逆に私たちを責める、非難するものと変わってしまったということなんですね。皆さん、でもいくら悪魔だと言っても私たちから救いを取り去ることはできません。神様はそのことようなことは余裕しになりません。しかし悪魔は私たちが救いの喜びを体験することを奪うことができるんですね。喜び、幸せ、それを奪うことができるんです。でもそうなさせはなりません。だから常に神様の恵みの中で生きなければならないんです。そして一つ押し寄せる網のようにやってくる恵みを一つ一つしっかりと受け取るのです。そしてその時に悪魔がやってきてあなたを非難しようとする、罪悪感を押し付けようとする、それをまざまざ受け取るのではなくて、私たちは立ち上がって、いや違う、ちょっと待てよ、イエス・キリストがこの女性にしたことを私は見た、ヨハネの8章に描かれている女性にした神様のイエス・キリストの愛を見た、女性が裁かれていたのにイエス・キリストはその女性と同じ高さでかがんだ、そして彼女を本当に風のために語った、彼女を弁護した、同じイエス・キリスト、私を今弁護してくれる、私のために立ち上がってくれる、私のためにかがんでくださる、私はこのようなイエス様と共に住んでいるんだ、これを信じるんですね。イエス・キリストはそうです、身をかがめて身を低くし、へりくだり十字架にかかってくださいました。私が受けるべき罪をイエス様が受けてくださった、そしてその埋葬されました、箱に入って肉体的な死を体験された。しかしその後イエス・キリストはよみがえられました。ただ埋葬された箱の中で立ち上がったわけではない、箱の中で立ち上がったもの誰もいません。しかしその立ち上がっただけでなく、そこから出て、そして弟子たちに語られました、従う者たちに語られ、そして現在も私たちに語っておられます。 皆さん、今の皆さんの中にもイエス様の声が今聞こえてくるんではありませんか。だって彼はいつまでも私たちに語っておられるからなんです。素晴らしいですね。イエス様が今私たちに語られてるんです。私のために語ってください。イエスキリストは神の右の座に立って私たちのために取りなしをしてくださると書いてあります。だからその人はもう罪に定められることはありません。イエスは言われず、このものは私のものだ、だからもう罪に定められることはない。過去に問題があった、つまずいた、間違いをした、だってそれでもあってもイエスキリストは私たちのために立ち上がってくださる。私はお前を私のものだと言ってくださる。だから恵みの中に居なければならない。そしてだから私たちはこの悪魔の罪悪感の声を聞くだけ聞くのではなく、神様の声を聞かなければならない。そしてイエスの声を聞き分けることができればできるほど、もっともっと声が聞こえてくるんですね。そして大きな恵みの波にバシャンと打たれるわけです。そうです、イエスキリスト私たちに新しい心を与えてくださるからなんです。この女性を癒されましたね、罪を許されましたね。でもイエスキリストは私たちの心を癒してくださるんです。新しい心を与えてくださるんです。神様の望みは本当に神様の子供たち、新しい心を与えることなんですね。エゼキエルの中に出てきます。神様は新しい霊を与えるという、その人たちに新しい心を与えると書いてあります。新しい心、この心って聞くとどう思いますか。私がしたいこととかできることとか思いますよね。そうなんですね。イエス様、神聖書の中には新しい心、イエス、神様の望み、神様の可能性を私たちにくださるということなんです。今までできなかったこと、古い心を私たちから取り出してイエス様の新しい心を与えてくださるということなんです。皆さん、心を神様に、イエス様に与えますね。するとイエス様はもっと素晴らしいものをくださるんです。イエスキリスト自身のその心を私たちに与えてくださるということ、今までイエスキリストに心を与えた、すると新しいイエスキリスト、新しい可能性、新しい欲望、新しい本当希望が与えられるということ。でも先生、新しい心をもらったというけどそんな風に見えないな、ちょっと間違い、そのことについて話しますけどね。皆さん今考えてください。心を神様に捧げる、すると神様の素晴らしい、考えられない新しいご人格が心に、心となって私たちに与えられる。そしてイエスキリストご自身がこの心の中に住んでくださるということなんですよ。今まで考えられなかったことですね。世界のどの宗教を見ても、どの歴史上の宗教を見てもこんなことを言った宗教はないんです。そんなことを考える、見つけることはできない。イスラム教がモハメッドが私の心に住んでるなんて言いませんよね。ヒンズー教の人が仏さんが心に住んでるなんて言いませんよね。また非宗教の人間主義者がヒューヘフナーが私の心の中に住んでるなんて言いません。でもクリスチャンだけが言うことができるんです。確信を持って、そうだ、イエス・キリストご自身が私の心の中におられるんだということができる。イエス、パウロは言いましたね。イエス・キリストが私の心の中におられる、これこそ永遠の希望です。またパウロはこうも言いました。私の中に新しい素晴らしいことを始めてくださった方は心の中にある忠実な方だから、イエスの日までにそれを完成させてくださる。またパウロは言いました。もはや私の中に住んでいるのは自分ではなく、私の中に住んでおられるキリストが生きておられるのですと言われました。私は 今までね、イエスは私の横にいる、後ろにいる、上にいる、前にいると思っていた。でも中にいるとは思わなかったんですね。見逃していたんです。しかしイエスは言いました。すべてイエスキリストにあるものは新しくなったものです。古きは取り去った、すべてが新しくなったのですと書いてあります。そうね、古いものがなくなり、新しいもの、新しい希望、新しい可能性、新しい希望が心の中に与えられる。本当に神様のご人格、新しいご人格を持ってこの中に与えられる。そしてこの 私たちを用いてこの世を癒してください。そして私たちは一日一日イエスキリストに似たものと変えられていくんです。パウロ言いました。もう生きているのは私ではない、私の中に住んでおられるイエスキリストである。私ではないんですね、イエスキリストね。 でもね、こんなこと聞いたらと思いますね。びっくりしますよね。だって私が生きてるんではない。どういうことでしょう。もう過去の持っていた悪い態度とか喋り方とか、そんなことしない。過去は本当に憎しみがあった、偏見があった。でもそんな自分はもういなくなってしまったんだ。今イエス・キリストが私の中におられる。もう今イエス・キリストの考え方でもって考える。イエス・キリスト私の舌を通して語れる。イエス・キリスト私を通して許される。そしてイエス・キリストがされるであろうということを今することができるようになってきた。このことをよく教えてくれたのがある夫婦でした。この彼らの悲劇を通して教えてくださった。トドとテラとストレッチという人がいました。この夫婦は3人の子供に恵まれました。2010年の3月、家族と一緒にスキー旅行に出かけ、ダラスからコロラド州に出かけていきました。そこにいるときに事故が起こり、その長女の13歳のテイラーがスキーの事故死で亡くなってしまったのです。さあそこでこの夫妻、突然本当に残酷な決断に迫られました。お葬式はどこでしたらいいだろうか。埋葬はどこでしたらいいのだろうか。でそこである支えがあったんです。娘さんの臓器を提供しませんか。さあこの臓器を一番必要としてたのが、実はこの39歳になるパトリシア・ウィンターズさんでした。彼女は、アリゾナ州フィネックスに住んでいましたが、その時、39歳の時から心臓が悪化し、もう4年後もう本当にこれ以上持たないと言われていたんですね。さあその女性に心臓が提供されました。テイラーの心臓が彼女に移植された。そしてパトリシアが新しい命が与えられたのです。テイラーズギフト .org というウェブサイトに掲載されています。さあこの過程でこのトッド・テラーがこのパトリシアさんのことを聞きつけたんですね。相手のことを知りました。そして、彼女の名前を見つけ出し、そして彼女に連絡を取ったんです。そしてこのお母さんのテラさんはパトリシアにお願いをしました。すいませんがもう一度娘の心臓の音を聞かせてもらえませんか。さあこの夫妻が飛行機に乗ってダラスからフェニックスに飛びました。さあパトリシアさんは彼らを自宅に迎え入れたんです。そしてこの3人は本当に長い間抱き合っていました。さあその後、パトリシアさんは自身看護婦さんだったので、引き出しから聴診器を取り出して、そしてテラさん奥さんに渡したんです。さあそのテラさんは聴診器をパトリシアさんの胸に当てました。そしてそこにある心臓の音を聞きました。娘の心臓の音を聞いたんです。とってもしっかりした音がしていますね。とてもしっかりとしています。夫にも聞かせてあげてください。そして聴診器を夫に渡し、そしてそれから数分間順番に娘の心臓の鼓動を聞いていたんです。皆さんお聞きします。この夫妻がこの心臓の音を聞いたときに、この心臓の音は誰の音だと思いますか。この心臓の音、まさにこの夫妻の子供、娘の心臓の音ですよね。神様が子供であるあなたの心臓の音を聞いたときに、鼓動を聞いたときに、そこで聞こえているのは誰の音でしょうか。それ聞こえている音はイエス・キリストの鼓動ではないでしょうか。もしあなたが自分の心をイエスに捧げて新しい心をいただいたならば、イエス・キリストの心が新しい受銀閣を持って私たちの心の中に入ってくださるですよね。神様はね、あなたのことを本当に愛しておられます。イエス様はあなたのことを本当に愛していると思いませんか。だって私たちのために死んだだけでなく、私たちの心の中に住んでやろうと言ってくださるんですから。 そして私たちの心を、私たちの体を宮の、本当に宮にしてくださる、聖なる宮にしてくださると言ってくださる、そんな約束なんですよ。そういう神様ですから、私たちに素晴らしい約束を用意されてるでしょう。だから朝起きた時にね、鏡見て、ああなんだこれはって思わないでください。その時に言うんですね、神の子供だ、私は本当にこの神の宮なんだって言ってください。神様はあなたのことを愛しておられますから。そしてイエス・キリストご自身が私たちの心の中に住んでくださったんですから。だから皆さん、今までゴシップやめれなかった、でもね、イエス・キリスト、あなたの中におられるイエス・キリストがやめさせてくださる。今までできないことをイエス探してくださるから、不可能なことが可能となるんです。以前やめられなかったインターネットポルノがやめられなかった、でもあなたの中におられるイエス様はそれをやめることができるんです。そのイエス・キリストがあなたの中でどんどんどんどん大きくなると、そのためあなた自身の思いがちっちゃくちっちゃくなっていくでしょう。そして昔の思いや昔の可能性というものが神様の新しいものに変えられていく。そして神様の愛するものを愛することができる。そして神様の嫌うことを私たちは嫌うことができるんですね。以前の引きつけられたものが今は何の魅力もなくなる。あの人は嫌いだった、でもその人たちは愛することができる。そして神様は以前憎んでいたもの、本当にできるくるのがなかった憎しみがイエス・キリストによって変えられて、そしてそれが愛に変えられる。家族を愛することができる。一番大事なことを愛することができる。永遠の続くものを愛することができる。神様を愛することができるようになるんです。これこそ神様が私たちに求めておられるご計画、望みなんですね。皆さん、一週間つらかった、苦労した、その挙句私は教会に来ています。でもね、今日覚えてください。イエス様はあなたにしてくださったと思い出してください。イエス様は身をかがめられた、そして立ち上がられた、語られた、そしてもう一度かがんで、そして今立ち上がって私たちの心に語っておられますね。あなたの中に神様の新しい人格を与えたよって言ってくださる。でも私、新しい心を与えられたのにまだ昔の風習とか癖が抜けないんですよっていう人がいるかもしれない。皆さん、でもね、移植には時間かかるでしょ。そうじゃないですか。移植、それが落ち着くまでには時間かかるもんなんです。私は移植経過したことありません。私の友人は、臓器移植をしたことがあります。でも臓器を入れられたからといってそれがすぐに機能するわけじゃないんですよね。そんな風に次の日にマラソンするなんて、そんなことはありえないんです。その新しい臓器が入ってそれに慣れていくまで、機能するまでには時間がかかるんです。だからうまくいかない、ちょっと しんどい、辛いと言って、でもそれはうまくいってないということではないんですね。そうですね、皆さん、新しい心が与えられたから全てがうまくいくかと、そうでもありませんよね。まだ壁ぶつかったりする。でもその時に諦めないでください。どうか神様の御心を聞いて、神様により頼むんでください。そして神様が常におられるということ、あなたの中におられるということを忘れないでください。神様は本当に力を持って私たちを支えてくださいますから、神様の力によって私たちはどんな問題も解決することができるんです。だから考えてください。今から1年後のあなたは今日のあなたとは違うでしょう。だってイエス・キリストは1日1日私たちを変えてくださるんです。神様のご計画があるんですから、私たちを祝福する、繁栄させる、素晴らしい将来のための計画があるんですから。そしてこの地上の将来は本当にこれから来る次の世界、その世の中のための用意、準備期間であるわけなんです。神様は神ですからね、失敗することはありません。決して失敗など神様にありえないんです。そしてその神様があなたが生まれる前から死ぬ時まで、永遠まで見ておられて、そしてあなたを選ばれたんですね。選ばれて御国の中に入れられたんです。そして中に問題があったとしても、本当に私たちをその過程で直してくださる、私たちを矯正して訓練してくださるんですね。それが本当に私たちが一日変えられていくということなんですね。だからこの神様に協力しなければならない、信頼しなければなりません。神様の御声を聞いたときに、それに聞き従わなければならない。悪魔の声に聞いてはなりません。皆さんね、その心のことのこの例を持って描写しましょう。ここに石があります。そしてスポンジがあります。この石のようなハートと心というのはどういうことでしょうか。 石を取ってその水の中に入れたらどうなりますか？濡れてしまいますね。ハワイであってもテキサスであっても同じことが起こります。水を取って出すと表面を濡れてますけども、中を割ったら中はどうですか？乾いてますね。だって石はとても硬いものですから水が入ってこないんです。でも反面このスペンジを持って同じことをしてみましょう。水の中に入れたら何が起こりますか？水がどこに入っていきますか？スポンジの中にずっと入っていってスポンジの中に浸透します。そしてスポンジを取り出して絞ると水がジャーッと出てくる。このようなスポンジのような心を持った人に会ったことがあります。もう心の中には本当神様の恵みでいっぱいなんですね。もうどんどん受けることができますから、波の前に立っているように本当に打ち寄せる、次から次から打ち寄せる波の恵みを受けられます。そして辛い時があったらそのスポンジが少し絞られて出ていくかもしれない。しかしその後でどんどん来る神様の恵みでまた浸透して膨れていくわけです。でもこの石のようなハート心だったらどうでしょうか？何も入ることができません。固くなですから、もう固くなになってしまっているから、信仰もない、希望もない、望みもなくなっている、もう怒りもある、そんな人周りにいませんか？そんな人と一緒に暮らしているというかもしれない。でもね、あなた自身の姿を鏡に映したときにこんな石の心が見えないように望んでいます。このような石のような心を持っている人がいるんですね。人生は本当大変なんです。苦難に満ちている。だからといって心を固くなにしないでください。どうか健康な教会となるために神様に声を聞いてください。祈ってください。そして神様の思いで心を満たしてください。神様に分け渡し、そして本当に神様と一致をするということ、そして罪を犯したらすぐに心を変えて、そして悔い改めるということ、そして神様の恵みを受け入れるんです。どうか神様の許しをすぐに受け入れてください。悪魔の声を聞かないでください。そうしたら毎日が本当に冒険に満ちていて、神様のことをどんどん発見するでしょう。本当に神様の、本当に素晴らしいものに満ちた人生を生くことができるでしょう。これがスポンジのような心を持った人の生涯なんです。ある時ね、こういう素晴らしい話を聞きました。実はこの3月だったんですが、実はこのストーリー YouTube で見たんです。ある人から送られたものなんですが、これを見たときにこの作ったこの2人の女の子はあなたの先生の教会に行ってるんですよって言われました。そして彼らに連絡を取って彼らに会いに行きました。そして許可をお願いしたんですね。この他の人に見せてもいいですか？旅行行ってあっちこっち招かれたときにこれ見せていいですか？心よく承諾できました。1分半ぐらいのメッセージなんですが、終わったらまた私が出てきて締めくくります。これは母の日に寄せられたものなんですが、私たちに当てはまる神様の愛を表した、恵みを表したものだと思います。私はクロイ、私は兄、私たちのお母さんの話をします。両親は1991年に結婚しました。92年に私が生まれ、94年に私が生まれました。そして最後、96年に弟が生まれました。幸福な家庭でいつも笑いと愛にあふれていました。お母さんは私たちのことをこの世の何よりも愛してくれました。でも99年に起こった事故で全てが変わってしまったのです。その時私たちは祖父母と一緒にバケーション中でした。ロッグキャビンを借りる予定だったんです。とても綺麗なキャビンで大きな崖を下に見下ろしていました。すごくワクワクしていました。当時私は7歳、私は5歳、弟は3歳でした。キャビンの前に車を止めて、両親と祖父母が車から降り、入り口のところで書類にサインをしようとしました。私と姉と弟は車の窓からそれを見ていました。母が車の鍵を持っていたのにもかかわらず、車のギアが外れてしまいました。そして動き出したのです。崖の方に向かって、母が何が起こったのかに気づいたとき、 考えられない行動に出ました。私たちの車の前に立ちはだかり、それをなんと止めようとしたのです。母が下に消えていなくなる直前の顔を今でも覚えています。そして車が母の体の上を転がった時のドンという感じを覚えています。そのおかげで私たちの命が助かりました。母が車の下敷きになり、車が速度が緩み、なんとか祖父が車の中に入り、サイドブレーキを引くことができたのです。それは車が崖から落ちる寸前のことでした。車の重みで母は死んでいても当然だった。しかし奇跡中の奇跡が起こったのです。母は死にませんでした。しかし背骨が折れてしまったの。それから下半身不随となってしまいました。もう再び歩くことができなくなったのです。でも母は3人の子供の命が救われるためならば歩けなくなっても構わないと言いました。車椅子の生活になっても母のしたいことを止めるものは何もありません。ピアノの発表会は欠かさず来てくれました。テニスのトーナメントにも。大学に行くため家を離れても電話の先で母の声が聞こえた。母は私たちの岩、ベストフレンド、世界一の素晴らしいお母さん、幼い時からいつも教えてくれた。母が車椅子に乗っているから人々からじっと見られても、私たちは頭を高く上げてじっと見つめ返したらいい。母はこのようにして生きてきました。人生で不幸なことがあったけど、それを何か別の素晴らしいものに変えてしまった。そう、99年の事故から私たちの命を救ってくれた。でも母は私たちの命を今でも毎日何度も何度も救ってくれています。母の日おめでとう。言葉で表せる以上にお母さんのことを愛しています。素晴らしいストーリーでしたね。皆さんに見せてもいいかと言ったら心よく許可してくれました。この家庭の行った時のことです。その時父親と息子は、留守でしたが、お嬢さん方と母がいました。そしてお嬢さんに聞いたんですね。ねえお母さん、あなた方のこと愛せると思う？もちろんですよ。だって彼女もう証明したでしょ。皆さんにも同じことを聞きますね。皆さん、天の地なる神様はあなたのことを愛しておられると思いますか？神様はもう証明されたでしょ。母親は本当にこの子供たちとこの破壊の間に自分の身を投げ出して救いましたよね。イエス・キリストは同じことをしてくれました。私たちと本当に破壊の間に身を置いて十字架で死んでくださった。そして崖から落ちることがないように、破壊することがされることがないように、そして十字架にかかって私たちのために死んでくださった。罪のために死んでくださった。しかしそこからよみがえり、そして今神様の右の座に立って私たちを見ておられる。私たちのために、私たちの心に語っておられます。皆さん、どうかこの愛を受け取ろうではありませんか。心を、私たちの心が完全になることを望んでおられます。その中に、そのするために神様は私たちの心の中に住んでおられるんです。どうかこの神の恵みをどうか受け入れましょう。そしてその許しによって心を洗っていただきましょう。変えていただきましょう。そして心を変えていただくんです。イエス・キリストは女に言いました。あなたを責める者はどこにいますか？もういません。誰もいません。イエスは言われました。私もあなたを罪に定めない。私もあなたを責めない。行きなさい。今からもう決して罪を犯してはならない。イエスはここでね、罪を犯さなくなったら許すよって言わなかったんですね。もう許すよと。もうそしてその彼女をこの恵みの座に置かれたんですね。もちろんこれから彼女も罪を犯すかもしれない。でも恵みをいただいたものとして、その人間として生きていきなさいと言われたんですね。同じことを私にも言われています。さあ、そこで女は去っていきました。イエスも去っていきました。そして弟子たちは後で来てこの イエスが書かれた文字を見たでしょうね。そこで何を書かれたでしょうか。私はこう思うんですね。今日この場で恵みが現れたじゃないかなって。いや実は私わからないんですね。でもね、実際にこのそれが起こったでしょ。恵みが起こったんですよね。恵みがこの当時起こりました。同じ恵みが今日この場で起こっています。では祈りましょう。今までこのイエスの恵みを受け取った方のことのない方、今までいろんなことがあった、今までよくわからなかった、よく知らなかった、でも今日このイエスその恵みを受け入れたいと思いますという方がいるならば、どうかそれを受け取ってください。そのような機会を皆さんに捧げたい。手を挙げて示してください。今までイエスにイエスと言ったことがない、イエスを受け入れたことがない、今日言います。今日はあなたを受け入れられる方という方、そういう方、本当に恵みの満ちた教会ですから、本当にこれから皆さんの歩みを助けてくださいます。初めてイエスキリストを受けた、過去を受けたことがある、でも今日もう一度この各約束を新たにしますという方、イエス様、あなたの恵みを受け取ります。あなたの恵みを受け取ります。あなたを信用します。信じます。あなたを愛しますという方、手を挙げてください。恵みが恵みに重なって波のように打ち付けられて押し寄せてきます。この恵みを受け取りましょう。この主の名によって祈ります。アーメン。もう素晴らしい素晴らしいメッセージでしたね。本当にありがとうございました。ではお立ちください。なんとも、もううまい、うまいですね。このようなジョークもうまいこと言いますよね。私がやったら本当にブーブー言われてしまいますが、本当に先生が言われるとなんとも重みのある味わいのある本当に話でした。心に染み入れる、染み通るメッセージでしたね。どうか受け取ってお帰りください。そしてこれからも、これから変えられたものとして生きていきましょう。初めてイエスキリストを受けられた方、どうかイエスパッケージがこの会場の外に用意してあります。日本語テーブルにも日本語版が用意してあります。無料ですから受け取ってお帰りください。そしてスモールグループ、ケアグループ、ライフグループ、何でもいいですから参加してください。私もライフグループ1週間に4日間、朝6時半からスターバックスで一緒にデボーションしています。そのようなグループに皆さんどうか飛び込んでください。そして神様の本当にこれからあなたに用意されている素晴らしいご計画を紐解いていこうではありませんか。どうか、そして伝道して福音を他の人にも広げていきましょう。皆さんは神様は皆さんを用いてくださって、他の人の障害が変えられることになります。どうか神様と手を組んで、そしてそのように神様に用いていただきましょう。神様は私たちを作られただけでなく、私たちを用いてくださるからがです。そして私たちを通して本当に素晴らしい働きをもっともっと増やしてくださるんです。で祈りましょう。神様感謝します。あなたの素晴らしい恵みを感謝します。本当に驚くばかりの恵み、あなたの心くださったことを感謝します。私の心をあなたに捧げました。新しいあなたの心を得られました。だからこれから私たちの行動はイエスの行動です。私の言葉が神様の言葉であるように、そのようなものとしてください。どうか私たちを通して人を愛すことができるように、私を通して許すことができるように、私を通してあなたが生きることができるように、許しがあるように祈ります。主の名によって祈ります。では一緒にどうぞ。アーメン。では拍手を持って神様に感謝しましょう。